岩手医科大学命から、テーマは3週目にわたりました歯周病についてね、興味深いところでして、じっくり伺っていたんですが、お話は歯科保存学講座歯周療法学分野助教の鈴木啓太先生です。どうしても先生、このお話は僕もということで、ドクター西井も、
はい、よろしくお願いします。
鈴木先生、どうぞよろしくお願いします。
先週先々週と聞いてて、もうどうしてもちょっとその僕もね、このぜひお話を直に聞きたいなと思って、歯周病だけで歯がゆい気持ちで
駆けつけて
拝聴しておりまして、
今日は全身に影響を及ぼすんですからね。
そうですよね。今日はもういきなり治療のお話ということで。
そうなんです、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、治療方法でも段階や程度もありましたし、そうですね、どういう流れで先生伺っていきましょうか。
そうですね、治療の流れとしては、はい、もちろん最初は問診というか、はい、面接をした上で検査を踏まえた上で治療が開始していくわけなんですけども、
状態把握ということですね、
そうですね。で、まあ、歯周治療においてはステージがちょっと分けられてまして、まず基本治療っていうところと、あとはまあ外科治療、そしてそういった治療が終わった後の口腔機能回復治療、そしてあとは定期管理に入るメンテナンスっていうふうに分かれています。最初はですね、まあ、医療面接というところですけども、ここはまあそこまでこう特殊なことではないので、患者さんのまあ状態の把握のためですね、背景とも含めまして情報をちょっと聴取して、あとはその患者さんのですね、検査結果を踏まえてこういった治療していきますよっていうところの、まあインフォームドコンセントを取るっていうことになります。
はい、
そしてあとはまあちょっと前後しちゃいましたけども、まあ大体医療面接しつつ検査もするっていう流れなんですけど、歯周組織検査とこですね、まあ、前回もお話ししましたけども、歯周ポケットっていうものがまずありますので、まあ歯周ポケットの深さ、これを調べるのと、あとはまあ歯茎からの出血、あるいはまあ膿が出てる状態を見ることと、あとは実際こう適切にまあ歯ブラシがされているかっていうところで、まあ歯垢の付着状態、あとはまあ歯の揺れ具合ですね、こういったものをまず基本的に調べます。まあ、他にもちょっと細かく調べることもありますけれども、基本はこの辺ですね。
これはすぐにあまり時間もかけずにこう調べきれるものですか。
そうですね、大体まあ10分から15分くらいでこの辺は調べさせてもらって、
なるほど、
あとはまあちょっとレントゲン写真を別部屋で撮ったりしますので、うん、そこはちょっと別時間かかりますけども、
うん、まずしっかりどのような状態になっているのかということを、まあ、把握していくということですね。
はい、そうですね。
いよいよこう治療に、でもそのまずは基本的な治療とかっておっしゃってましたね。
うんうんうん、そう
です
ね。
はい、この基本治療っていうのはいわゆる外科以外の治療になるわけですけども、うん、内容がちょっと基本治療の中でも多岐にわたるんですけれども、まあ、ちょっと細かく分けずに言わせてもらいますと、
はい、
まずは一番大事になるのが歯磨きなんですね。
なるほど。
これ予防だけではなくても治療としても一番大事なステップになります。で、歯磨きの重要性をですね、患者さんにも理解していただくために歯磨き指導の方をまずさせていただくんですけれども、どうしてもこの僕らが毎日口の中を歯石取ったりとか汚れ取ったりできればそれが一番ベストだとは思うんですけども、なかなかそういうわけにもいかないので、ご自宅の方での歯ブラシの習慣をつけてもらって、それが治療につながるというところで、それがプラークコントロールという言葉になります。
結構一言でその歯磨きといっても、なかなかその歯磨きの仕方一つとっても、ポケットの中もきれいにこう洗浄していくというのが、まあ、要は歯と歯茎の間とかよくこうやっていかなきゃいけない、はい、とかく歯ブラシというとこう光合面というか、
はい、
こう
噛み合わせの面
ですね、上の歯と下の歯が噛み合わせの部分だけをゴシゴシとこすって終わりのような感じになってる人もいるんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、
それだけじゃちょっと物足りないということなわけですね。
そうですね、もちろん噛み合わせの面も磨いていただくことで、虫歯の予防にもなりますので、それも大事だと思うんですけど、基本的にやっぱり歯茎の歯と歯の間ですとか、歯茎の境目のところにしっかりと毛先を当てて磨いていただくっていうのは大事です。
私は前に虫歯の治療ね、今も虫歯なくて綺麗に、
ピカピカですよね、
輝く歯を持ってますけど、かつてその虫歯があった時に歯医者さんからですね、
はい、
歯茎をマッサージするようにブラッシングをしてくれっていうふうに言われて、はい、でまあその時、まあ、虫歯ありましたけども、先生は歯茎は綺麗ですねっていうふうに言われたんです歯茎はって言われたんですけど
ピンクの健康的な、
ピンクな健康、はい、ちょっとだからそのマッサージするみたいな感じのこうブラッシングっていうのやってる。それは良かったんですかね。
そうですね、あの、まあ、一応そのマッサージ用の、うん、あの磨き方ですとか、あとはその汚れを取ることに重点を置いた磨き方とか、あの複数種類あるので、ただまあもしかしたらあのそもそもその歯周病に強いお体をお持ちなのかもしれないですけど、
歯周病にも、
はい、
全てに強いのかもしれないです。
子どもの頃上から下へ下から上へみたいに習いましたけど、はい、実際あの歯医者さんでは歯と歯茎の境目を横にキシシシュってやったり、
そうですね、今はもうほぼあの主流として、まあ、横にですね、うん、ただあの横に動かすにしてもあのあまり大きく動かさずに本当振動させるような動かし方で横に磨いていく。
なるほど。
先生今まずいこと言いましたよね。
何
21歳のはずが上から下へっていうのはすごい古い歯磨き
してあ何年齢がバレそうになって
。そうそう、いやいや大丈夫
大丈夫、あのラジオ、ね、あの多分今ここはカットしていただける
んですね。上から下
じゃなくて、ね、
横に細かく良いですね。もちろん分かってます、
はい、
あれですか、糸用紙みたいな、なんて言うんでしょう、ああいうのは、
はい、そうですね、あのもちろん歯ブラシだけでなく、うん、あの、まあ、フロスと呼ばれる糸用紙、うん、糸用紙っていうのはあのよく見かけるのはこう絵についてる弦みたいにこうついてるような、あれがまあイメージして糸ようじなんですけど、あの糸そのもののものもありますから、
フロスっていうんです
よ。フロスですね、
指に巻きつけて使うやつ、
今日からフロス
と。あとは歯間ブラシってやつですね。
歯間ブラシ、
例えば歯茎が下がったりした時にですね、隙間ができてしまうので、あのその隙間に通常の歯ブラシを入れるのは難しいので、あの歯間ブラシ、ワイヤーにちょっと毛がついてるものでこう間にこう通すといったものがあります。まあそういったいろんな種類の歯ブラシの補助用具とかも使いながら磨いていただく、これはまあご自宅でやってもらいたいことでして、もちろんあの病院に来ていただいた時には我々ですとか、あとは衛生士さんですとか、そういったところがあの専門的な機械を使ってあのプラークを取るっていうのもやっております。
歯石を取るっていうのがとてもね、
うん、そうですね、うん、ご自分ではできないと思うので、この辺はあのスケーリングルートプレーニングという風な名前になってるんですが、処置の名前としてですね。で、まあ、歯石、まあ、プラークが固まったものなんですけど、まあ、石になるとブラシでは取れないので、あの専用の道具を使って取ります、これに関しては。で、まあ、そのものっていうのがスケーラーっていうものがありますので、だからまあスケーリングっていう言葉になるんですけども、
スケーリングルートプレーニングをお願いします、は
い、かっこいいですね。
歯石取ってけらいじゃないですか。
スケーリングルートプレーニング
をお願いします。
このスケーラーも結構まあ種類がありまして、そのドクター自身の手でこう動かして取るものですとか、うん、あとあの超音波の音波の機械でまあ弾き飛ばして取る機械ですとか、まあ、あのそういったものを使って取ることになりますね、はい。
あと噛み合わせのこともお話しいただきましたよね、先週。
そうですね、あの光合成外傷という、はいはい、あのものがありましたけれども、そこら辺でやっぱり光合成外傷があることによってあの歯周病を悪化させてしまったりとか、うん、あのそういった原因になりますので、まあ、ちょっとこの噛み合わせを調べさせてもらって、あの必要であればちょっと歯の一部分を少し削らせてもらって、あの噛み合わせを調整するという治療を行います。
じゃあ大きく手術したりということはまず歯周病ではない。
そうですね、基本治療においてはあのそこまであの手術の前段階ですね、あとはまあ一応その例えばまあ虫歯の治療ですとか、あのそういったものもこの基本治療の中のくくりには入りますので、はい、より細かく言うとそういったものも入ってきます。ただあの大きいところのではまあこういったところですかね、はい。
そのまずはその基本的なその治療を受けてみて、
はい、
その効果を見て、それでも今一つ改善が望めないという場合もあるわけですね。その場合の2ステップ目とかっていうのがあるわけなんですか。
そうですね、あのまさしく基本治療をやって、うん、そのもう一度歯茎の検査をしまして、それでもちょっとその検査結果から見てまだあの改善の余地があるとか、うん、ちょっとむしろあまり改善しなかったと、うん、なった場合には、うん、あの歯周外科治療というステップがあります。
なるほど、いよいよもう、はい、ますますちょっとあれですね、
ラジオになってきますね。
これはですね、まあ、いろんな種類の手術があるんですけども、ちょっと代表的なところを挙げさせていただきますと、うん、あのまずはフラップ手術というものがあります。 これはあの、まあ、歯茎の方に麻酔をしまして、で、まあ、メスで歯茎を切り開いて、で、まあ、切り開くとあの歯の根の部分ですとかあの骨がちょっと見えるようになってきます。そうするとあのちょっとその基本治療でさっきあのスケーリングルートプレーニングというものがあったと思うんです。
スケーリングルートプレーニング
そのスケーリングルートプレーニングなんですけど、それをですねあのやってもですねちょっと歯茎を開いてない状態だとどうしても手探りであの歯石を取ることになるんです。歯茎の中の方のですね、ただあのやっぱりちょっとなかなか取りきれないことが多いので、このフラップ手術をやることによって根っこの状態を見た状態でその同じようなスケーリングルートプレーニングを行うことができるので、
なるほど、より歯茎を切り開いてその奥深くまでちゃんと開いた状態、ご開帳した状態でスケーリングルートプレーニングをする
という
ですね。ちょっとまた噛んじゃった気に入ってるの
見えるようにしてやるということですね。
なるほど。それ見た後はもちろん縫い合わせてくるんですか。
もちろんです開きっぱなしだとちょっと大変ですので、はい、
糸は抜く感じで、
そうですね、
溶けるとか、
だいたい1週間後に糸抜きしますし、もちろんその吸収するタイプ の糸もあるんですけども、ちょっとフラップ手術とかに関しては基本的には糸抜きする感じになりますね。で、まあ、これが基本的な手術なんですけれども、はい、あとはあの歯周組織再生療法というところがあります。
再生療法、
はい、あの歯周病っていうのは、まあ、歯周炎かな、基本的にはその骨があの溶けていく病気っていう風なお話をさせてもらったんですけれども、この歯周組織再生療法っていうのはそういった歯周病によってまあ失われたまあ骨ですとか、あとまあ繊維、そういったものをちょっと回復させることをまあ期待する治療法になります。で、あのこの歯周組織再生療法の中にも何種類かあるんですけれども、まあ例えば代表的なものとしてまあ特殊な膜を用いる GTR 法というものですとか、あとはあのちょっとまあ横文字で申し訳ないです、 FGF2 という、 もう成分、あとはエナメルマトリックスタンパク質といったまあこういった特殊な材料や薬剤を用いる方法があります。で、あの当科ではですね、まあ、基本的にあのこの FGF2 というあの薬剤を使った再生療法をやっています。
そこを壊れたところにそれをこう、はい、塗るかなんかするんですか。
そうですね、あの注入する感じになりますね。
そうするとこう歯がまたこうその分歯の組織がこう再生してくるっていう、
は
い、
あの基本的にはその骨のですね吸収したところにこの薬をまあ注入して、で、まあ、骨がこうできてくることを期待するっていうイメージです。
足場を作ってあげるわけですね。
あ、そうです、そうです。
なるほど、
いいですね、
はい、うん、ただしちょっとこの方法に関してはちょっと適応症がありまして、うん、あのどなたにもできるっていうものではないんですけども、まあ、やっぱり骨の形ですね、骨のこの吸収の仕方にいろんなパターンがあって、例えばこう骨がこう水平にこう吸収していく、ちょっとイメージがつきにくいかもしれないですけど、はい、まあ、水平に吸収していくってなると、あ
の吸収点の溶けていくっていう感じですね。
あのこの薬剤がこの足場としてなる骨がないとあの回復してこないので、だから垂直的にまあ、斜めに吸収しているようなあの骨の形であればあの適応することができます。
なるほど。
まっすぐこう平坦に吸収している場合だとあのただ上にこう薬が乗っかるだけなので、うん、あの骨ができてこない、なのでこれはちょっと適応外になりますね。
骨を作る細胞っていうのがあって、それが言うなればコツコツと骨を作って積み木のように重ねていくわけですけども、あるいは塗り壁、壁を塗るときみたいな、その裏地がしっかりしてなければ塗り壁って塗らさらないのと一緒で、ちゃんとその裏地がしっかりしてるような構造をしてる人にだけ歯周組織再生療法ですか、はい、そういうのが適用になるっていうイメージでいいわけですね。
そうですね、
FGF2、
はい、足場ですね、
かっこいいですね。
あとはまあその個人差もあるんですけども、あのタバコ吸ってたりとかされると、うん、あのあんまり横がよろしくないことが多いです。
そのヤニとか何かがあるんですか。
どっちかというと多分あの血流が良くないっていうことだと思います。
そっちの方で、なるほど、確かにね、はい、ここに血管を収縮させちゃいますからね、
はい、
血流
悪くなる。あとはいかにこう斜めにこう吸収したとしても、あの吸収度合いがあまりにも大きかったり、あの揺れが強すぎたりすると、あのやはりちょっと再生は難しい時がありますので、まあちょっとあの完璧な治療とは言えないですけれども、まあこういったものもありますと。
なるほど。
ということですね。
じゃあその、まあ、再生療法もやって、はい、でそれでまたそれを評価してってことになりますよね。
はい、そうですね。
でその先はどうなるんでしょう。
はい、そうですね、あの手術もして検査もしてまず問題なくなったぞと、うん、まあ、歯周病が治ったとなれば、うん、この後は口腔機能回復治療ということになります。
機能回復ね、
はい、うん、でこれに関しては例えばかぶせ物したりとか、うん、まあ、ブリッジとか、まあ、入れ歯を、まあ、最終的なものにしたりとか、うん、まあ、歯周科以外の、まあ、治療になってくる感じですよね。でそれが終わった後定期検診に入ることでメンテナンスに入ります。まあ、メンテナンスに関しては基本的にはまた歯周病にならないようにプラークを取ってあげたりとか、まあ、歯石を取ってあげたりとか、うん、そういったことを定期的にやっていくという流れになります。
なるほど、
はい、日々のブラッシングから始まり本当に
そこは大事なんですね。
大事だということですね、
はい、予防が大事です、はい、はい、
じゃあ最後に先生メッセージをいただきましょうか。
はい、まあ、歯っていうのはちょっとこうちっちゃいですけども、これは立派な臓器の一つなので、ちょっと歯を失うっていうのは、まあ、臓器を失うということで、まあ、機能がなくなるっていうことだと思うとかなり重大なものだと思います。でこれは最初の方にお話ししたんですけども、歯周病が歯を失う最大の原因の一つというお話もさせてもらいましたので予防が大事ということですよね、
はい、
で、まあ、まずはやっぱり毎日しっかりと時間をかけて歯磨きをする習慣を作っていただきたいと思います。具体的に言うと歯がまあ全然抜いたこともないっていう方であれば、まあ、15分から20分くらいはしっかり磨いてほしいなというふうに思いますので、まあ、それが最終的には大きな投資になると思いますので、
なるほど、
どうかよろしくお願いします。
ありがとうございました。